ご理解第74節可愛いと思う心が神心者。人間の頭では分からぬ心、強いて言うなら慈悲心、愛の心を一つにして願う心、ありがたきもったいなきの心の充満した心とでも申しましたらよいでしょう。ゴキブリを見たら憎らしくて殺さねばおられんという人に、私も殺しますが、殺す心の中でこの次にはもう少しマシなものに生まれ変わってくるようにと祈りながら殺しますと答えました。我が心が神に向かって一歩一歩神に近づき、神の心を我が心にいただいていくのがお道の信心です。我が心が神の心にをいただいていくというのでしょうか。神の心を我が心にいただくというのでしょうか。その私どもの心が神様のお心に近づいていくというのですね。それがお道の信心だと、まあいわばちょっとあまりにも大きすぎるようなことかもしれませんが、生き神への精進ということを申されますね。師匠が五晩年にですけれども、もうご結界を下がられ、糖尿病でしたかね。それで、そうですね、透析をしておられましたが、透析に行かれるのが一日おきでしたから、その透析に行かれない日ですね、透析に行かれるとまあ半日かかられるわけですから、そしてまあぐったりしてまあ戻ってこられますね。それで透析に行かれない日によく教会の中をまあ巡拝と称しておりましたけれども、回っておられました。もう自分では歩くことは難しかったので車椅子で回られるわけですが、それを修行生の先生たちがまあ2人3人で押して回られる。そしてまたそこにまあ居合わせた人たちが一緒にお供をされたり、また手の空いている修行生がお供をしたりということがありましたけれども、そういうふうにして教会の中をまあお見回りというのでしょうかね、回られておられるある時に、ちょうどあれはロビーのところでしたかね、新しいご信者さんがおられました。ある古いご信者さんがその新しいご信者さんをまあお連れされたというのでしょうかね。そしてお参りしておられましたが、そこでロビーでその方たちとお会いいたしました。その時に師匠がおっしゃられたことが、まあ初めての人に対してこんなことを言って分かられるのだろうかと思うようなことでしたけれども、それこそこのお道の信心は生き神を目指すことですよと、神になることを目指して信心をさせていただく、それも生きた神ですね。死んでから祀られる、死んでから神になるというのではない、生きている間に神になるという、その生き神を目指しての信心をさせていただくのがこのお道ですというようなことをご理解くださいました。まあこれはその私どももやはり寄り添わせてというか付き添わせていただいておりましたけれども、これはその その場に居合わせた付き添いの者全員に師匠がご理解くださったのだと思いましたね。特に修行生の先生方に対してというのでしょうかね。とても初めて参って来られた方に生き神を目指して新人をしなさいと言われても、その言われた本人は何のことやら分からずに、まあポカンとしてしてそれで終わりということではないでしょうかね。まあ、それから見合われた後は、まあお元気な時には礼拝堂の中にお部屋にみんなついていって、それでお茶をいただくということがまあありましたけれども、その初めての方に生き神への精進ですよと、この道は生き神への精進ですよとご理解くださったのが大変印象的だったのを覚えています。この道は神の心を心とするとも表現されますね。神の心を心とする、神様のお心を私どもの心とする、まあこれは結局神の心になるということでもあろうと思いますね。そして神の心になるとはどういうことだろうかということになります。生き神の精進では、その生き神の精進とか生き神になる、神になるとはどういうことかということですね。またの御教えに、柿の種ですか、柿の種にはそれを割ってみるとまたその芽の、柿の芽が宿っていると。ですから柿の種にはその柿の芽がおのずから宿っているのだと。ですから人間は神のことを仰せられるから、神の子である人間にもそのやはり神の目というのでしょうかね、が宿っているのが人間だと。ですから神の子ですから、人間が正しく成長すればやはり神になるようになっているのですね。柿の種が正しく成長すれば柿の実が実る、大きな柿の木となって、また花を咲かせて柿の実が実る、まあ、それが自然の道理というのでしょうかね。でもそれでも柿が柿の種だけである状態ではただ種で終わってしまう、木にはならない、花も実も咲かせることはない、種で終わってしまう。人間もまた人間の心の中に神の目を宿している。しかしそれが正しく成長しないならば、ただ目を宿しているというだけで終わってしまう。神にならないわけですね。柿の種が正しく成長して柿の木になり、花を咲かせ実を実らせる。しかしそれが正しく成長しなければただ種で終わってしまう。柿には柿の木にはならないわけですね。人間もまた同じだと。人間はその柿が目を宿しているように、神の目というのでしょうかね、神の種というのでしょうか、目というのでしょうか、それを宿しているのが人間だと。しかしその柿の芽が発芽するように、生き神の芽、神の芽というものが人間の心の中に発芽しなければ、そしてその心がいよいよ育っていかなければ神にはなれない、その宿しているというだけで終わってしまうわけですね。その何と言いましょうかね、 人間がなるほど生まれて肉体的に成長します。ご飯をいただいて、食べ物をいただき、運動をして、また人間が肉体的には成長します。そしてその人間がいかに肉体的に成長したからといって、健康であるからといって神になるというわけではありませんね。ですから肉体の成長によって神になるということではない。人間が神に育つ生きがめの精進と言われるものは肉体的な精進ではないことがわかりますね。明白ですね。それは神の心を心とすると言われるように、私どもの心がなるほど神になる目を宿している、その心が正しく成長することによって神の心になる、いわば生き神になるということは、神様の心を心とする、神様の心が育つ、私どもの心の中にあると言いましょうか、その持っておる目を芽吹かせ、いよいよ育たせ、いよいよ神になる、神という木と言いましょうかね。木は心とも言われますから、神の木を育てるということは神の心を育てるということにもなりましょうかね。私どもの心の中にある神の心、神の目、神の心、木ですね。それを育てることによって神になるのだと。いわば私どもの心が正しく育つということが神になる、生き神になるということになるのでしょうね。ですから生き神への精進と言われますけれども、それは取りも直さず私どもの心を育てる、その神へなるための心を育てるというのでしょうかね。神の子である人間、その神の心を宿した人間、それが正しく成長することによって、神の心を育てることによって神になる、神と同じ心になる、そこに初めて生き神が誕生するということになるのではないでしょうかね。では具体的に神様のお心というものはどういう心か。それが昨日も申します、やはり天の心、地の心、日月の心ということになりますね。ですから天地日月の心を育てるというその作業は神の心を育てるという作業でもあるわけですね。で、中でもここに可愛いと思う心が神心じゃと言われる、その可愛いと思う心、これはやはり人様の助かりであり、人様の幸福を願う心ではないでしょうかね。師匠は慈悲の心、愛の心を一つにした心と表現しておられますが、これこそまさに天の心であろうと思いますね。その地の心を育て、天の心を育てる、そこに神が生まれるというようなことにまでつながっていくのだと思いますね。ではどうしたらその天地日月の心が育つのかということになりますね。実は昨日は明日が月例祭ですので、その月例祭のお供え物の買い物とか、日頃あれがないな、足りないなといったようなものを買わせていただくのに出かけさせていただきました。そして今まで行ったことのないお店にも 行かせていただきました。それでそのお店に行って、また次のお店に、まあ何軒か、まあ買い物のはしごというのでしょうかね、出かけたらついでと言いますか、何軒か回らせていただくわけですけれども、その一軒に寄らせていただき、また別のお店に行くのに、まあ車でですからそれでも 2,30 分移動するのにかかるわけですけれども、道が全くわからない、知らないところなのですね。大体の方角はわかる、まあ東とか西とか右の方だとか大体の方角はわかるけれども、そこへ行き着くまでにどの道をどう通っていったらよいのか、まあが全く見当がつかないわけです。それで最近は便利ですね。昔でしたら地図を出して、ここを曲がってああ行ってこう行ってと地図で確かめて道を行くのでしょうけれども、今はカーナビですか、まあうちの車にはカーナビはついていませんけれども、スマホですか、スマホをカーナビ代わりに使えますね。大変便利ですね。まあ言うなれば、そのナビゲーションを持って歩いているようなものですからね。もちろん歩くときにも役に立ちますし、車に接続すれば車の画面にそのカーナビが表示してくれます。そのナビゲーションに従って行く以外ないわけですね。地図もない、いわゆる何もない、どっちに行ったらよいのか、この道をここで曲がったらよいのか、まっすぐ行ったらよいのか、右に行ったら左に行ったら、それを、そしてまた次の交差点がある、さあそこをどう行ったらいいのか、全くわからないわけです。それで頼りになるのはカーナビということになりますね。ナビゲーションということになる。そのうろ覚えで、あ、ここをもしかしたら右へ行ったら、いや、ここは案外まっすぐ行った方がいいんじゃないかといったような思いが出てくることがありますね。あ、なんか前通ったことがあるような、ここは右に曲がったような気がするな、でもカーナビはまっすぐ行けと言っている、曲がってみようかと思ったりいたしますけれども、結局曲がって、まあかえって迷ってしまったというようなことも、まあもちろんカーナビは次の道順を即計算して教えてくれますけれども、私どもに勘に頼ったり昔の記憶をもとにしていくという、これもあやふやなものですね。で、かえって時間がかかったりいたします。そういう経験が体験がありますから、これはもうカーナビに任せて、いや実はそちらの方に行くとどうも今の時間帯は混んでるような、渋滞に合うような感じがするなと思いましたけれども、時間も出ますからね、何分で着きますと。しかしまあこれはもう いわゆる自分の牙城牙欲を捨ててと言いましょうか、自分の思いを捨ててカーナビ任せて行かせていただこうと腹を決めて、そのカーナビ任せで行くことにいたしました。まあ行ったことのない、通ったことのないところですから不安もありますけれども、カーナビ任せて大安心とはなかなかいきませんが、そのでもカーナビに任せる以外ないわけです。それでまあ結論としては、その守備よく着くことができました、次のお店に到着することができましたというようなことを今朝の新春記念の時に思わせていただいて、なるほど、成り行きを大切にする、まあ成り行きというものは私どもの人生におけるナビゲーションなのだなと、カーナビなのだなと、いわばカーナビに身を任せるということこそ、まさに成り行きに身を任せる これから先どこへ行くのか、その幸せの場所へ神様が案内してくださる、そのナビゲーションが成り行きだということなのですね。そしてもう一ついただきますのが、私どもが幸せになれない元がある。それは私どもの牙城牙欲だと。あ、ここは右に行った方がよかろう、ここは左に行った方がよかろうと自分勝手に判断していくから、いよいよ迷い道に入ってしまう。その牙城牙欲が、いわゆる神様がせっかく幸せの世界へ導こうとされるものを阻害してしまっている。もちろんその牙城牙欲が争いのもとであることは間違いありませんね。ですから牙城牙欲というものが争いのもとであると同時に、私ども幸せの世界へ入るためそれを阻害するものでもあるということですね。牙城牙欲を放ち、そして成り行きに身を任せる、それが人間の一番幸せの世界へ到達する一番の早道だ、近道だということですね。そしてそれはすなわち生き神への精進と言われる、どうしたら神になれるのか、成り行きに任せて、成り行きを大切にして進ませていただく以外ありませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。